大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお伝えしていただいています。今週は旭化成名誉フェローでいらっしゃり、ノーベル化学賞を受賞されました吉野明さんに登場していただいています。2日目の今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
吉野さんといえば本当に世界的なこのニュース皆さんに届けてきたわけなんですけれども、ご趣味があるということで、そのご趣味、この藤沢でも楽しまれているということなんですが、吉野さんのご趣味、まずプライベートから今日お話しいただけますか。
はい、わかりました。趣味はですね、今ずっと続けているのはテニスかな、はい、でその前は実はまあこの辺で草野球のチームがありましてね、はい、ここで野球やってたり、あとはまあ時々ゴルフですかね。
はい、ちなみにこのテニスはどれぐらい続けてらっしゃるんですか。
テニスはね、もう40年近いんじゃないのかな。はい、まあ最初はね、会社入ってテニス好きな人がいたもんだから、そこでサークルみたいなのがあってね、そこでやっていたんですけど、その後藤沢の方ではね、遠藤のテニスコートがありますんでね、今でも毎週土曜日はそこでテニスやってます。はい、
そうなんですね。はい、でもずっとこうテニス歴も長くされて、これからもじゃあずっと続けていらっしゃる感じですね、テニスは。
まあ週1日ぐらいね、なんかこう体を動かさないとね、やっぱり調子悪いもんだから。
そうです。はい、この藤沢でね、テニスもね、ご趣味として楽しまれているということだったんですけれども、まあ、いろんなところで今注目をされ、はい、吉野さんの言葉がこう発信され、はいはい、皆さんにとても大きな影響も、ね、はい、与えていらっしゃいますけれども、そんな吉野さんの日頃心がけていること、座右の銘などを聞かせていただけますか。
まあ、心がけてることとしてはね、まあ、一つはまあこれはもうどの人にも共通なんだけどね、やっぱりどんなことに対してもちょっと常に好奇心を持ち続けることが大事だと思うんですよね。まあどんなことでもいいと思うんですよ。でその時に自分なりの例えば仮説を立ててね、でそれが1年か2年ぐらいでその答えが出てくる、でそこでこう間違っていたか正しかったかね、まあ、そういうことを繰り返していると非常にこう何て言うかな、先を見る力がついてくるっていうのかな。まあ、そういう意味で東京オリンピックもうすぐですよね、半年ちょっとぐらい先ですよね。で多分ね、今は全く無名でね、誰もが予想していないような選手が多分一人ぐらい金メダルをもし取るとすれば誰かなというのが今の仮説ね。で、まあ、でそのためには、まあ、いろんな仮説を作る時の例えば伸び盛りですから、比較的10代で若い子でいきなり本番でね、どんどんこう記録を伸ばしたりね、まあ、そういうことを仮説を立てて、ひょっとしたらこの子かなと、答え出ますからね、正しかったかは間違ってたかっていうのを、そうするともし当たってればね、そういう仮説がこういう考え方が正しかったんだなっていう一つの役に立ちますよね。でもし間違ってればどこで間違ってたのかね、絶対ね一人出てきますよ。
楽しみですね。
今は全く無名でね、15、6歳くらいの子かな。
どの選手を吉野さんが思っていらっしゃるのかもちょっと気になるところではありますけどね。
仮説を立てると、まあ、特に小さなお子さんでもね、自分なりの仮説を立ててね、当たった外れたっていうのを繰り返しているとね、なんかこれからの先の道がね、見えてくるような気がしますけどね。
そうですね、仮説を立てる、今お話を聞いているだけでもこう前向きにもなりますし、楽しみになってきますね、仮説を立てると。ま
あ、楽しみでもあるしね、やっぱり研究を続ける時ってのは常にそれなんですよね。仮説を立てこういう実験があって、当然違った答えも出る場合もあるしね、でそうするとまあどこでこう間違ったのかね、だったらこういう実験をもう一回やったらこうなるかもしれませんねとかね、まあ、それの繰り返しですからね。
その繰り返しで今のね、この受賞された、ね、大きな大きなこう成果が出たということなんですけれども、そして藤沢市名誉市民に決まりましたけれども、はいはいはい、こちらのご感想もいただけますか。
はい、非常に光栄に思っております。それから私の知る限りね、ノーベル賞受賞時点で藤沢在住っていうのは初めてのケースだと聞いておりますんでね、そういった意味で藤沢の市民の方に非常に多分喜ばれたと思いますね、非常にありがたいなと思っております。
本当に市民の皆さんにとっても大きなね、はい、本当に受賞になり、こう藤沢市を気持ち的にはもう代表して、はい、本当は世界なんですけれども、はい、代表してみたいな気持ちにもなりましたし、本当にこう勇気がもらえた、ね、先もちょっとやっぱ明るい夢をね、見させていただいたなといった気持ちでいっぱいです。さあ、このコーナーはですね、大好き藤沢というコーナーになりまして、はい、吉野さんがこう長年、まあ、40年近くね、住んできましたよというこの藤沢市になりますが、吉野さんから見てこの藤沢の魅力、どういったところを感じていらっしゃるのかお聞かせください。
そうですね、実際藤沢に住んでみてね、はい、まあ、意外だったのは夏が涼しいで冬があったかい、いや本当夏が過ごしやすいなっていうのはもう実感ですよね。私も、まあ、真夏でもほとんどクーラー入れなくて窓を開けてればね、涼しい風が吹いてくるんでね、まあ、そういった意味で、まあ、過ごしやすいなっていうのは一つの感想ですよね。私も関西生まれなもんですからね、関西の人にとって将来自分がどこに住みたいかっていうのは憧れっていうのかな、2つありましてね、1つは芦屋なんですよ、兵庫県の芦屋ね。やっぱ芦屋っていうのは1つのそういう、まあ、東京で言えば田園調布みたいなとこかな。でもう1つが湘南なんですよね。だから特に関西の人にとってその湘南っていう地域っていうのは1つの憧れの場所、どなたかの小説で湘南夫人と芦屋夫人というような小説あったかと思うんですけどね。そういうこともあって、まあ、会社入ってからずっと関東ではあるんですけどね、まあ、結婚してしばらくしてから藤沢に移ってきたということですよね。はいはい、
住みやすい、
住みやすいですよね。はい、
湘南といっても、ね、広くありますけれども、その中の藤沢市を選んでいただいたということがやっぱりちょっと嬉しいなと思っております。はいはいはい、さあ、そしてですね、その受賞されてからいろんなところでその喜びも届けていただき、そして今後 その希望というか夢、環境問題についてもですね、触れられていらっしゃいますけれども、その次の世代、そしてこれからの世界に向けて、吉野さんの思いも聞かせていただけますか。
は
い、
まずは、まあ、今回ノーベル賞の受賞理由は2つありましてね、まあ、1つは現在のモバイル IT 社会を生み出すのに非常に貢献しましたねと、まあ、これはこれでも1つ完了形でね、まあ、それはそれでいいわけなんですけどね、2番目の理由がこれからね、リチウムイオン電池の発明がね、環境問題に貢献していくであろうと、要するに現在進行形未来形なんですよ。だからまだ達成してるわけではないんでね、そういった意味合いで今後もね、その環境問題に対して何か答え出すにあたってね、もう一働きせんといかんのかなと思っておるんですよね。で、環境問題っていうのはまあ意外とね、難しい問題なんですけど、答えが出たら極めて簡単なことだと思うんですよ。まあ何か新しい技術なり製品が出てね、でそれはまあ環境問題に非常に貢献しますねと。で、こういう技術だけだったらいっぱいあるんですよ、すでにね。でも残念ながらそれを実際使おうとしたら値段がどうしても上がりますねとかね、どうしてもそういう相反する面が出て、なかなかそれがうまくバランス取れてなかっただけでね、これからはまあ環境問題に非常に大きな貢献をして、なおかつ安くなるんですよという製品技術がね、間違いなく出てきます。まあ、その2つが両立したらね、誰も文句言えないわけでね、そんなに遠くない未来にね、間違いなくそういう世界が出てくると思いますよ。まあ、その時にね、リチウム電池がもう一回働きなさいよということだと思います。
地球温暖化対策とかね、うんうん、そういったものに本当にこう活用が期待されているというもので、うんうん、これからも私たちも一緒にそういった世界に、ね、はい、地球にしていきたいなと思います。はい、さあ、2日間にわたってお話を伺ってきました。吉野さんからですね、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージをいただけますか。は
いはい、ありがとうございます。藤沢市民のね、私がノーベル賞を受賞したということで、まあ、一つは非常にこう喜んでいただいて、で特にまあ、ね、藤沢市の子どもさんにとってはね、なんかそれが一つの刺激になってね、なんか将来自分の道を見つけるときにね、一つのきっかけにしてくれればいいなと思っております。
ありがとうございます。はい、本当にその夢を見させていただき、そしてこれからも、ね、このよくしていこうという気持ちにも改めてさせていただいた吉野さんのこの受賞でございました。大好き藤沢のコーナーでは、今週は旭化成名誉フェローでいらっしゃいます吉野明さんに登場していただきました。これからも一緒に藤沢市も盛り上げていっていただきたいと思いますので、うん、はい、引き続きよろしくお願いいたします。はい、今週は本当にありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。